ラジオ健康プラザ。この時間は社会医療法人ボコイ日光記念病院の提供でお送りします。ラジオ健康プラザは日常生活における病気の予防といざという時の安心までをコンセプトに、医師や看護師などの専門家に医療や健康についてのお話を伺うコーナーです。今回は日光記念病院健診センターで保健師を務めていらっしゃいます吉田智子さんに、新たに始まった睡眠時無呼吸簡易検査のことについてお話を伺います。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
まず今回新たにこの睡眠時無呼吸簡易検査を検診として加えられたということなんですが、その新たに加えた理由というのはどんなところにあったんでしょうか。
まず人間は休息を取るのに睡眠というのを毎日取っていると思うんですが、それがなかなか取れてない、眠っているようですが休養が十分に取れてないというような方たちが多くて、今回日光記念病院の健康診断の中で特定健診、皆さんもお受けになったと思うんですが、特定健診の設問の22項目の中に睡眠で十分に休養が取れていますかという項目があるんですね。それをいいえと答える方がだいたい3割ぐらいいらして、こんなに眠れてるはずなのに休養が取れてない人がたくさんいるんだなというところで、その原因についてちょっと私たちの方で検討してみました。
その3割の人が睡眠に対して満足に取れていないと感じている理由を詳しくきちんと知ってもらおうということで、今回のこの睡眠時無呼吸簡易検査を検診としてこの日光記念病院の検診センターの項目の一つに加えられたということなんですね。この睡眠時無呼吸症候群という言葉をテレビなどでよく見かける機会というのは最近すごく増えたと思います。その睡眠時無呼吸症候群になるとどんなリスクが高まるんでしょうか。
はい、睡眠時無呼吸症候群というのは睡眠中に呼吸が止まる、無呼吸とか呼吸が弱くなる状態を繰り返すことを言います。無呼吸が起きるとその度にご本人自体はほとんど気づかないんですけれども、脳が防衛的に働いて目覚めて早く呼吸をさせなきゃということで呼吸を再開しようと働きます。それで実際に自分は寝ているんですが、脳が働いているために熟睡できなくて睡眠不足というふうな状況があります。もう一つ、無呼吸が続くと体の中の酸素の状態が足りなくなって二酸化炭素が溜まってきて、で様々な臓器、心臓などに悪影響が及ぼされます。酸素不足状態が続くとリラックスする副交感神経じゃなくって緊張する交感神経が活発になって、そのために心臓とか血管に負担がかかって高血圧が悪くなったり心臓病が出てきたり、または酸素不足で、睡眠不足の状態になると体に過度なストレスが加わるということで、糖の代謝、いわゆる糖分を消化するインスリンというホルモンの働きが悪くなって糖尿病を引き起こしたり、それから高脂血症を引き起こしたりといういわゆる生活習慣病を悪化させるという影響もあります。
なんかこう考えると本当にそのちゃんと眠れてないなぐらいのことではなくって、睡眠時無呼吸症候群ってかなり恐ろしいなっていうふうに感じるんですけれども、ただここまでその恐ろしいなって思うことがあってもなかなか本人や家族も気づきにくいそうですね。
そうですね、寝ていることなのでとりあえず眠って目が覚めてしまうと寝てたということになってしまうんですけれども、現実には本人が気づくことなく潜在的な患者さんが約全国に300万人いらっしゃると言われています。なかなかそのほとんどが検査や治療を受けることができないので治療を受けずにそのまま放置されているという状況があります。
かなり恐ろしいのに300万人もの人が気づいてないっていうのは、やはりこれは何らかの検査を皆さんにしていただいて気づいていただきたいなっていう気持ちもあります。そしてこの睡眠時無呼吸症候群になっているとしっかり寝られていないので体に悪影響があるっていうお話先ほど伺いましたが、この他に起きている時にも悪影響があるそうですね。
そうですね、やっぱり昼間眠たいというところで、特に車の運転などされる方は、こう居眠り運転というのが普通の人の大体2倍から5倍の人が居眠り運転を起こしているのではないかというふうに言われています。
本当に命に直結するようなリスクがある、そういう病気なんだなというふうに感じました。ではじゃあこの睡眠時無呼吸症候群、なかなか自分でも家族でも気づけないけれども、気づくためにということで、今回この睡眠時無呼吸簡易検査を検診として受けられるようになったということなんですが、その眠たいなって思った時に、おかしいなって思った時に受診するっていう方法もあると思うんですけれども、今回この検診で受けることのメリットっていうのはどんなところにあるんでしょうか。
はい、受診していろいろ精密検査を受けるというふうになると、ちょっと時間がかかる。でなかなか病院での詳しい睡眠時無呼吸の検査というのは、病院に一泊していただいて検査を受けるという状況になるんですが、この検診の場合には簡単にお家に簡単なモニターをお持ち帰りいただいて、でまたこちらに出していただければ、その結果を報告するという形になります。
あ、じゃあもうお家でその検査をつけて寝るだけでいいということなんですね。
そうですね、まず電話で予約をしていただいて、それからこのパルスオキシメトリーという簡易のモニターの機械があるんですが、それをお家にお持ち帰りいただきます。簡単に取り付ける、指の先につけるのと手首につけるというところで簡単な検査なんですけれども、それをお持ち帰りいただいて、それでそれをつけて夜一晩眠っていただく。そしてその睡眠中の血中の酸素濃度を測定するという状態なんですね。で大体3時間以上眠れていれば、ある程度の方向性が出ますので、次の日にそれを外して、でまた病院にその機械を持ち込んでいただければ、大体1週間ぐらいで結果を報告いたします。
結果というのはどのように報告されるんでしょうか。
そうですね、その眠ってる間の酸素の状態というか、その状態をグラフと、それからトータル的な点数とで報告をする形になるんですが、 ABC でというふうな結果ですね。それとあとは眠気のテストというのがあるんですが、眠気のテストをやった点数を含めて結果を用紙で報告いたします。判定の基準なんですが、 A はまあ大体問題はありませんよということなので、無呼吸症候群はないので、まだ眠れないとい う、こう自分の自覚症状があるんであれば、また別な原因を探しましょうという形になりますし、 B であればちょっとこう不安があるので、もっと詳しい検査を受けた方がいいですよ。 C は確実に無呼吸である可能性が高いので、詳しい検査を耳鼻科で受けましょうということですね。あと D というのは、どうしても寝ている間の寝相の具合によって指が外れたりとか、酸素濃度が十分にこう測定できないかった場合には、 D という結果をがで言ってしまいますので、その場合にはやはりなかなかお家での検査は難しければ、病院での検査とかっていうところ、またはもう一回できそうであればもう一度受けていただくというふうな結果になります。
ではこの検査を通してすぐあなたは無呼吸症候群ですよという診断が下されるわけではなくって、これによってあなたはこういうリスクが高いからより詳しく受診してくださいっていう、そういう判断材料にしていただけるということなんですね。
そうですね、病院と検診の違いなんですけれども、病院の場合にはご本人の個性に合わせた検査をして、こういう病気ですとかこうではありませんというふうな、こう確実な診断をすぐに下していただけるんですが、健康診断の場合には一般的なというか、ね、簡易な検査を行うことで、あなたにはこういう傾向がありますよ、なので経過を見ましょう、または精密検査を受けましょうというふうな傾向をお伝えするという結果になります。
でもこんなに簡単にその傾向が自分の中でも分かるのであれば、やっぱりこれ受けてみたいなって思うんですけれども、この睡眠時無呼吸簡易検査を特にこんな人に受けてほしいという、その対象といいますか、そういうものは何かありますか。
そうですね、毎晩まずは大きないびきをかいているというふうに家族とかご本人も気になるというふうな人ですね。あとは睡眠中に呼吸が止まってるみたいだよと、5秒とか10秒とか止まってるみたいっていうのがご家族で指摘されたことがある人、または昼間どうしてもこう急に眠くなってしまうということがある、または会議中にこううとうとしてしまうとか居眠り運転を起こしそうになってしまうような人、 または朝起きた時に寝た時よりもなんか体がだるいなというか、なんかしっかりやっぱり疲れが取れてないなというふうに思われる人、あとは若い頃よりもこうどんどん体重が増えてしまって、で顔つきとか喉の周りとかにですね、こう肉がたくさんついてしまったなというふうな人は、こう呼吸が通る気道がどうしても脂肪でこう抑えられてしまったりしますので、それで無呼吸の危険性もありますので、そういうような人、あとはメタボリックですね、ちょっとお腹の周りもどこにもこう肉がついてきたぞというような方にはぜひ受けていただければなと思います。
一般的にはこう睡眠時無呼吸症候群でっていうと、それこそ今教えてもらったように体の大きい人のイメージがあったんですけれど、今聞いていると、まあそういう人だけじゃなくて、ちょっとなんか最近は昼間眠くなるなとか、そういうふうに思う人にも受けていただければということなんですね。
そうですね、どちらかというと肥満の男性という場合が多いんですが、痩せ型の女性も意外とこう顎が小さかったりとか、それからあと顎よりも喉のこういわゆる舌がちょっと大きい人とかっていうと、寝ている間に気道をこう狭くしてしまう危険性もありますので、太ってないから安心ではなくて、やっぱりちょっと昼間どうしても睡眠で十分に休養が取れてないなというふうに思われる人は、ご自分の傾向を知るのにぜひ検診を受けていただければと思っています。
ではこの睡眠時無呼吸簡易検査、実際に受けてみたいという方はどのようにしたらいいんでしょうか。
そうですね、日光記念病院検診センターにご連絡いただいて、事前の予約が必要ですので、ぜひ予約をしていただければと思います。またなかなか時間が取れなくてという方がいるので、その、モニターを取りに来なきゃいけないんですね。なのでその部分で、もしこちらの日光記念病院健診センターに健康診断に来る予定のある方は、事前にその旨もお伝えいただければ、健康診断を受けて、帰りにそのモニターを持ってお家に帰られて、で次の日またこちらにお届けいただければというふうな方法もあります。
まずはお電話いただいてご相談いただければということですね。そして金額についても教えていただけますか。
一応睡眠時無呼吸症候群の検査は2500円、これは税別なんですけれども2500円になっています。
本当に簡単に受けられる検査だなという、お金的にも自分の負担的にもすごく少なく済む検査だなというふうに感じました。実際にお問い合わせ、お申し込みをしたいという方は、日光記念病院健診センターフリーダイヤル 0120-257-457 0120-257-457 番までご連絡ください。今日は睡眠時無呼吸簡易検査のことについて、日光記念病院健診センター保健師を務めていらっしゃいます吉田智子さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ここで日光記念病院からのお知らせです。広報広告室、萩生田さん、お願いします。
よろしくお願いします。2月の健康プラザのご案内です。学んで生き生き、動いて生き生き、病気予防や健康維持を目指して学びを深める健康プラザ。2月は湿疹との付き合い方と題して、金子理恵皮膚科課長と西条美里管理栄養士の体を守る食習慣の2本立てで行います。楽しく体を伸ばす生き生きストレッチ体操も行います。日時は2月18日木曜日午後1時30分から3時まで。定員は40名程度で、前回参加された方は体力手帳をお持ちください。お申し込み、お問い合わせは地域医療連携センター 0143-25-2555、平日9時から午後5時まで受けたまわっております。続いて2月の在宅緩和ケア支援広場アットホームのご案内です。がんと診断された患者さん、ご家族の皆様と医師、看護師、管理栄養士、心理療法士などの医療者と、みんなで気になること、 不安なことをお話ししたり、講座を聞いてほっとしていただくプログラムです。今回のミニレクチャーは、あんな時こんな時困った時のお食事のヒントと題して、遠藤彩管理栄養士が担当します。日時は2月19日金曜日午後1時30分から3時30分まで。専門食への相談コーナーや、試食が楽しみなミニレシピ、アロママッサージ、音楽療法も時間内を通じて行っております。入院・通院されている医療機関など一切関係ありません。がんと向き合う方を支える広場アットホームは、日光記念病院緩和ケア病棟で行います。どうぞお気軽にお立ち寄りください。お申し込みは不要です。ご不明な点などございましたら、がん相談支援センター 0143-22-2225 までお問い合わせください。広報広告室、萩生田さんに伝えていただきました。さて、このコーナーではラジオの前の皆様からの医療や健康に関する疑問や質問を受け付けています。ラジオ健康プラザ宛てと書いていただき、メールアドレス 842@fmview.jp、 もしくはファックス 0143-84-1663 まで送ってください。皆様からのご意見、ご感想、取り上げてほしいテーマなど、どしどしお寄せください。ラジオ健康プラザ。この番組は、医療人として、組織として、社会に貢献することを使命とする、日光記念病院の提供でお送りしました。